이 꾸르파레양 이타강아와 오흠사그라
イランカープテ、おはようございます。2013年3月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第143回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日3月11日は東日本大震災から丸2年となります。東北地方の復興の状況はいかがでしょうか。北海道の方はですね、柔らかな日差しから春の気配が感じられるようになりました。ただし雪はまだたくさん積もっております。アイヌ語で、3月はモキウタチュップと言います。本日はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンとピリカカンピソチはお休みです。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月18日付北海道新聞より、演劇や古式舞踊、アイヌ文化披露。アイヌ文化伝承に取り組む人々がその成果を披露するシシリムカアイヌ文化祭が2月17日ビラトリ町中央公民館で開かれた。約200人の町民らがアイヌ語の演劇や古式舞踊を鑑賞した。同アイヌ協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会、町ニブタニアイヌ語教室が主催し、今年で24回目。ニブタニアイヌ語教室成人の部の発表では、昔話、狐のチャランケ、チャランケとは談判のことです、を約20人がアイヌ語と日本語の両方で演じた。舞台ではこのほか、同アイヌ協会エリモ支部メンバーによる古式舞踊なども披露された。会場には地元の職人が作ったアイヌ民族の伝統工芸品や日頃の活動を紹介するパネルなども展示された。本日2つ目のニュースは、2月15日付北海道新聞、ウエピリカ関根真希さんの回です。20年ほど前に他界した祖母はアイヌ語を話せる人でした。私たち孫のことをコルソンと呼んでいました。クは私、コロは持つ、シオンはフンが語源のようですが、これが子供を可愛がって呼ぶ時のアイヌ語です。私の生まれ育った家は、普段からアイヌ語がポンポンと飛び交う環境で、よく耳にしました。今、なんて言ったの?と、よく両親や祖母に尋ねたものです。子供に聞かせられないことを話すときや、用事を言いつけるときに使っていたような気がします。私自身も、ワッカエンコレヤン、お水ちょうだい。イコロエンコレヤン、お金ちょうだい。ひよーいおい、ありがとう、など、いくつかの言葉を普通に使っていました。しかし、それ以上にはアイヌ語を覚えようともせず、大切な言語だとも思わずに大人になりました。そんな私にアイヌ語と向き合う転機が訪れたのです。結婚し、子供が生まれ、大好きな工芸も思うようにいかなかったとき、茅野茂さんからアイヌ語のテープ起こしの仕事をさせてもらいました。作業を進める中で、あれ?聞いたことがある、という言葉がいくつもありました。子供の頃に聞いたおばあちゃんたちが話していたアイヌ語に再び出会い、嬉しくなりました。私には本を開くと眠くなる習性がありますが、それ以来アイヌ語辞書をなんとなく開く機会が多くなりました。ある日、弟から電話があり、エパタイって調べてくれ。嫁がアイヌ語だって言うんだけど、日本語だべ。私は自信を持って、日本語だべさ、 と言いながら辞書を開き驚きました。エパタイってアイヌ語辞書に載ってるわ、バカ、愚か者だって。弟は電話口の向こうでびっくりしていました。私たち兄弟姉妹はずっとエパタイを日本語だと思っていたのです。私たちの子供時代に普通に使われていた言葉が近頃の子供たちの口からは聞こえなくなり、少し寂しい気もします。本日3つ目のニュースは2月19日付朝日新聞特別連載、風の歌、森の声、アイヌアートの作家たち、第1回父に導かれ極めた技、藤戸武樹さんの回をお送りします。鮭を取り、鹿を襲い、親子で戯れる。歩きながらふっと斜めに顔を上げる。そんな自由で生き生きとした熊の姿をぶっつけ本番で掘り上げる。毛の一筋一筋の飲み跡も鋭く、他の追随を許さない。昔は観光地でみんな熊を飼っていた。自分でも飼って大好きだったな。旭川市で生まれ、木彫り職人の父、武雄さんのもと、12歳で熊を掘り始めた。せっかく掘っても父は気に入らないと割って火にくべた。どうやったら割られないか必死になった。職人の多い土地を渡り歩き武者修行もした。1963年29歳の時、お前の酒に負けたと突然父が言った。翌年父が亡くなった時、竹木に熊も負けたって言ってたよ身内から聞いた。父の教えは、熊が完成するまで他のことをやるな。40歳頃まで熊掘り一筋できた。転機は69年、観音像を半年以上かけて掘り上げたことだ。移り住んでいた阿寒湖畔、現釧路市の人から依頼されたが、やり方がわからない。本州まで仏像を見に行き、山中にこもって制作した。やり遂げたとき、基本の熊が掘れれば何でも掘れる、と自信がついた。それから人間の等身大の立像や胸像を作り始めた。どれも本人が目の前にいるかのようだ。現在、道立近代美術館で展示中のフクロウ祭りは、1月に完成したばかり。村々に踊りを見せて歩いたとされる曽祖父がモデルで、頭と両腕にフクロウの飾りをつけ、軽く右足を踏み出している。足首につけたくるみと小石の鈴の音が聞こえてきそうだ。自ら、私の最高の作品、という。趣味は大型のオートバイ。アメリカのハーレー・ダビッドソン製などを7台持っていたこともある。今もガラスの壁の車庫に2台。時折、ドイツ製の三輪オートバイにまたがり風を切る。ただいまの記事の中で紹介されていたアイヌアート、風の語り部展についても少し紹介したいと思います。アイヌ民族の工芸品は、民族学の観点から博物館などで展示されることが多かった。近代に収集された工芸品から現代の作品まで約280点を道立近代美術館、札幌市に一堂に集めたアイヌアート、風の語り部展、は美術館では初めての本格的な展示だ。企画委員を務めたアイヌ民族博物館の野本雅弘館長は、ここにあるのはクラフト、工芸を超えたアート、芸術の世界。アイヌアートは古いものではなく、今の世界に息づく存在だということを伝えたいという。3月24日まで行われております。本日4つ目の記事は2月23日付北海道新聞より、政策推進強化へアイヌ議連開祖。超党派の国会議員によるアイヌ政策を推進する議員の会が2月22日国会内で設立総会を開いた。前身のアイヌ民族の権利確立を考える議員の会を開祖したもので、世話人代表は民主党の鳩山由紀夫元首相の引退に伴い、自民党の今津博史衆議院議員を選任した。設立総会では、来賓の高橋晴美知事が、日本全体でアイヌ政策が進むことを期待すると挨拶。 北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、アイヌ政策はこの5年間進んでいない、スピード感を持ってほしいと訴えた。政府は2008年、アイヌ民族が先住民族であることを初めて認め、前身の組織の初期の設立目的は実現した。このため、昨年末の政権交代を機に改組することを決め、国立博物館の整備など、アイヌ政策の強化を次の目標とした。新組織のメンバーは、自民、公明、民主、第一、共産、社民、維新など、各党の衆参議員29人。本日最後のニュースは、2月23日付、北海道新聞より、アイヌ文化ブランド化策は、ビラトリで北大伊藤教授講演。アイヌ文化のブランド化について、北大の伊藤直也教授が講演する、アイヌをブランディングする、工芸品を出発点として、が、2月18日夜、町内で開かれ、町民ら約40人が耳を傾けた。伊藤教授は、北海道アイヌ協会のアイヌ工芸品、民芸品調査ブランド検討委員会委員長も務めている。地域ブランドについて、同教授は、いくつかの地域資源が結びつき、一つのイメージを作ることが必要、と強調。経産省の伝統的工芸品の指定を受ける見通しの、二豚に地区の板、アットゥシなどを中心にして、超特産のトマトも活用し、ビラトリを売り込む仕組みが必要だとした。また、アイヌ文化の認知度向上について、カナダ・バンクーバー市が空港に先住民のアート作品を設置した取り組みを紹介し、観光客が先住民文化を体験できる空間を作ることが有効と話した。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、藤戸武樹さんのですね、作品が、北海道立近代美術館で展示されています。あのアイヌアート展ということなんですけども、実は私が館長しております茅野茂二豚にアイヌ資料館にも藤戸さんが作ったあの熊が、一体展示されています。本当に写実的でですね、本当に一番上手な方ではないかと、あの木彫りの仲間でも言われている方です。ぜひ熊を見てみたいと思います。工芸家の方は本当にすごいなと、そのような感想を持っております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。